高山俊吉気分青信号。
こんにちは。最高裁の司法への姿勢を占うというんでしょうか、判断する大変重要な事件がつい最近ありました。4月の25日に 最高裁は1948年から25年間にわたってハンセン病の患者が被告になった裁判を裁判所の外の隔離施設などで行った特別法廷について調査報告書を公表しました。患者が被告人であったと、被告人は患者だったという場合には特別法廷で審理をしてよいと、そういう扱いの仕方、運用の仕方は差別であるということで、1960年以降のこの運用の仕方を違法だったと、そう認定して患者への偏見や差別を助長して人格と尊厳を傷つけたことを深く反省しお詫びする、そういう謝罪をしたと、こういう話です。政府と国会がこのハンセン病の差別扱いを謝罪したのが2001年でした。それから15年遅れて最高裁もこの謝罪をした。大変な人権侵害について行政と、そして国会司法、それぞれ謝罪をしたということになるわけですけれども、最高裁のこの謝罪というのは極めて濡れ的なものでした。濡れ的なものです。司法行政を担う最高の意思決定機関というのは最高裁裁判官会議と言われます。最高裁長官と14人の最高裁裁判官で構成されます。この裁判官会議も差別的な姿勢に基づく運用を続けたことについて責任を痛感して心からお詫びするという、そういう談話を発表していました。何が問題なのかと言いますと、憲法は裁判は公開の法廷で行うということになっているけれども、公開の法廷になっていないではないかと。それから被告人がハンセン病の患者であるということになると、当然のように特別法廷を開くということにしてしまうということになると、実際当然のようにしていたのですが、それは法の下の平等に反するではないか。特別法廷の設置というのは合理的な根拠があって、どうしても本来の法廷を使うことができないという場合のその例外的取り扱いとしてしか認められないものなのに、被告人がハンセン病の患者であるということになると、自動的と言ってもいいほどに患者さんたちがそれぞれ隔離されていたその施設の中などで行っていた。立法や行政の違法も含めて最終判断をするのが司法であり、そしてその最終判断をするのが最高裁です。その最高裁がこの扱いの仕方について4月の25日に公表した報告書によると、被告人がハンセン病の患者であれば特別法廷の設置を認めるという定型的な運用、決まりきった運用を行っていたことは、それは1960年以降については裁判所法に違反しているということを明確に認めて、その誤った運用が偏見差別をさらに助長して患者さんたちの人格や尊厳を傷つけたことをお詫びするといったものの、 しかしこの特別法廷が裁判の公開に反していたということについては断定できないという逃げ方をしました。裁判の公開は憲法上の要請ですから違憲ではないか、違憲だ、この指摘についてそれを非常に曖昧な形で否定をしたという、そういうことになります。その理屈として最高裁の調査報告書の中で言っている言葉は、例えばこんな言葉でした。この運用に問題があったということと、裁判の公開が果たされていなかったかどうかという問題は別の問題である。どう別かというと、裁判をする予定が療養所の正門に掲示されていた、だから一般国民の傍聴が事実上不可能だったということまでは言えないというのです。入る気になれば患者さんでない市民も傍聴することはできない話ではなかったと言ってるんです。こういう言い方を今現在、この現在も最高裁は言い募っているということです。一般市民が療養所の正門にここで裁判が行われているという掲示が出れば、そこに入っていって傍聴することがあると思うのか、あり得ると考えるのかということです。最高裁の論理のこの途方もないデタラメさというのは、こういう言説といいますか、こういう説明の仕方を今でもしているというところにあります。実際隔離法廷は違法だということを明確にした今回の調査報告書でも、最高裁は公開の原則に実質違反した憲法違反であったということを否定をしてしまったというところに特徴があります。おそらくこの最高裁の説明をなるほどというふうに納得をする人たちは、この最高裁にすり寄る姿勢の強いメディアを含めてないでしょう。誰もそれをそうだというふうに同調共感しないのではないでしょうか。やっぱりそれは裁判の公開の原則に反していたでしょうと誰でも言うのではないだろうかと私は思います。みんなが思うことを最高裁は否定をする、これは恐ろしい司法です。日本の司法の最高責任機関である最高裁判所がこのようなデタラメを平然と言い切るということに私は驚きます。そしてそういう国の司法というのはおそらく根幹のところで病んでいると思います。最高裁が病んでいるということは日本の司法が病んでいるということです。いや、もう少し明確な言い方をすれば、国民の支持が得られないデタラメだということです。ハンセン病の事件は裁判員裁判の事件そのものではないけれども、同じ司法が、同じ最高裁がこういう態度を取っているというところに、司法の責任というところでデタラメさんは完全に共通している、私は思います。国民に対してどういう姿勢を取るのか、日本の司法の在り方についてどのように責任を取るのかということが問われたときに、このようなごまかし方と逃げ方をした最高裁、おそらく国民はこれを許さないだろうと思います。そして私はおそらく裁判員の出頭率もこれでまた減ると思います。つまり司法は国民の信を失っている、とりわけ最高裁は国民の信を失っている、このことに対する答えを国民が出頭率の減少という形で、あるいは出頭拒絶という形で答えている、そのように思います。結論はそこに持っていかれ、 そして最高裁はとんでもないしっぺ返しを国民から受けるでしょう。いや、現に受けている。そのことの霊障として、またハンセン病が登場、ハンセン病に関する最高裁の調査報告の問題が出て、国民はまた最高裁から離れたと、このように私は思います。日本の司法の伝統は非常に正しく厳正に行われてきたというのが裁判員制度の推進論者の規定にあります。このハンセン病における最高裁の対応も違法では、60年以降違法ではあったかもしれないが違憲ではなかったと、日本の司法の正当性はここでも貫かれていたというふうに、おそらくふんぞり返る、そういう姿勢なのでしょう。そしてそれが国民から大きく離れていくということになるのでしょう。私はハンセン病の問題と、そして最高裁判員制度の問題は根底のところではつながっているのではないかというふうに強く感じます。今日はここまでにしましょう。